こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発をゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。まあ、ちょっとね、日が空いちゃったんですけれども。
そうだね、お久しぶりです。
久しぶりの、まあそうですね、久しぶり会ったってわけじゃないけど、まあ喋るのは久しぶりって感じなのかな。喋、うん、るのっていうか、このポッドキャスト上ではっていう感じで、
うんうん、
ちょっとね、僕がバタバタしてたのもありっていうので、ちょっと早くね、今回は話したかった話題があるんで、なんかその話ができたらなとは思ってるんですけれども、まあ、ちょっと、
はい、
うん、最近だとね、GPT5.4 がね、出ましたね。
そうだね、出たね。
もう、うん、
先週の水曜日ぐらいかな。
あとはあれやね、Google がエンベッドモデル新しいのを出して、
マルチモーダルに対応したエンベッドだよね。モデルかな、うん、出してたね。
いや、あれもめっちゃ良さそうよね。
そうだね。なんかラグの活用が、
ちょうど話した課題を、
進めることができるから、
みたいなのがあったりとか、まああとは最近話してなかった、まあ QN とかね、QN っていうオープンソース、LLM が、まあかなりいいところ、ソネット 4.5 ぐらいまでいかないぐらいまでの性能とか、ローカル LLM でそこまでいけるんだみたいなとか、
すごいよな。
まあなんかいろんな話題が、まあ話題が絶えない相変わらずの AI っていうところで、まあちょっとね、最近僕たちの中でなんかすごく課題に思っていたことがあって、まあコーデックスがね、なんかサブエージェントが出たっつって、まあ歓喜したのが多分1回前ぐらいの収録なのかな。
はい。
なんかそう話しちゃって盛り上がったかなと思うんですけど、まあそのせいで、コーデックスのウィークリーリミットが、もうなんか3日とかで来ちゃうみたいな問題が、ちょっと起きちゃってて。
うん、
で、しかも4月までが2倍の利用料、
はい、なのに、そうね、ボーナス期間で。
そう。今ですら2倍、2倍というか3日で終わっちゃうみたいな。4月からどうしたらいいんだろうっていう、頭を抱えてたわけですよね。
1日で食いつぶすみたいな。
そうそう。まあみたいな。まあそれもあったから GLM5 が出て、まあ嬉しいよねみたいな話とかも、まあちらっと話したりとかしたかなと思うんですけど。まあとはいえね、はい、コーデックスのリミットが来たら、GLM に切り替えたら全部 GLM にしても、ちょっとなんか、ね、使い方というか、使用感が変わったりして、なかなかなんか GLM の間ちょっとやる気出ないみたいになっちゃったりとか、まあ、する、みたいな、あんまりなんか難しい作業が止まっちゃうみたいな問題もあるのかなっていうふうに思っていて、まあ、だからこの、まあ、4月以降どうしようみたいな不安感から、
はい。
もう本当に不安ですよね。ただの不安なんですけど、が、まあ、ありましたと。で、それをちょっともしかしたら払拭できるんじゃ、まあ、ちょっと我々も、まあ、使い始めて、まあ、けどそこそこ経ってんのかな ?2 週間弱ぐらい ?1 週間強ぐらいは使ってる、ので、
そうだね、
まあ、そこそこまあ、知見も得てっていうところで、まあ、とはいえまだ完全払拭ではないかな、みたいな感じのところがあるんですけれども、まあ、ちょっとその解決策について今日話ができたらと、思ってますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあちょっと早速本題の方に入れたらと思うんですけれども、まあちょっと何が解決策と言ってるのかっていうところなんですけれども、皆さん一回ぐらいは聞いたことあるのかな?オープンコードっていう、ツールですね。ハーネス、が、まあかなり良さそうだぞと。実は以前も使ったことあって、まあ、一瞬良かったんだけど、やっぱ安定感が悪いよね、みたいな感じの話とかもしたりとかしてたと思うんですけれども、まあ、そこからかなり成熟していて、改めて使ったら結構使えるじゃんってなってるのが、まあちょっと今っていう形なので、まあちょっとその話の、そのあたりの話ができたらなというふうに、思ってます。で、じゃあ、まあ、オープンコードの立て付け まあ、どんなものかみたいなところで、まあ、このポッドキャストね、意外と、まあ、エンジニアの方もおそらく聞いてくれてると思うんですけれども、なんか経営者の方とかも聞いてくださってるみたいなので、まあ、なんかそもそもオープンコードの立て付けみたいなところをちょっと話できたらなと、思っております。で、まあ、コーデックス CLI とか、クロードコードとかっていう、ターミナル上で、動かす、まあ、仕組みが、まあ、ある。まあ、エンジニアとかだと、まあ、ちょっとずつ一般的になってきてるのかな、みたいな感じに、なってるんですけれども、まあ、その、チャット GPT のサブスクプランとか、アンソロピッククロードの、サブスクプランとかに入って、で、クロードコード上でクロードを動かして、で、コーディングをしていくみたいな形の、まあ、立て付けになるんですけれども、まあ、LLM が基本的に推論するんですけど、まあ、そのハーネスって言って、まあ、いわゆるコーディングエージェントとしての振る舞いをこううまく、やってくれるような、まあ、そこのハーネスの仕組みとして、まあ、前にも話したことがあるサブエージェントっていう仕組みが用意されてたりとか、まあ、とかっていうような状態ですね。例えば、まあ、その編集機をうまくできるようにしてくれたりとか、もうハーネス自体が提供していたりとかすると。で、MCP を設定したりとか、そういうのもハーネスがあるからできてるみたいな形なんですけれども、まあ、その、だからコーデックス CLI とか、クロードコードとかと同じレイヤーですね。ハーネスという、まあ、レイヤーとして、オープンコードが、あると。で、オープンコードの結構いいところは、コーデックスのサブスクリプションプランの枠を使って、コーデックス、まあ、チャット GPT モデルは使えるよっていうところもあるし、GLM の、サブスクプラン、GLM コーディングプランを使って、そのモデルも使える。で、まあ、さらに言うと、アンソロピックは公式ではちょっとやめてほしいというか、バンするよって言ってるんですけれども、まあ、クロードのサブスクリプションプランの枠を使って、クロードのモデルを動かすこともできる。っていうのと、うんまあ、あと、オープンルーターとか、アリババクラウドとか、まあ、アリババクラウドもサブスクプランあるんですけれども、まあ、API とか、まあ、そういうの経由で、まあ、いろんなモデルを、使えるっていうのが、まあ、オープンルーターのかなりいいところ。しかもさらに、サブエージェントとか、まあ、エージェントによって、そのモデルを切り替えることができるっていうのが、かなりいいところですね。だから、司令塔はコーデックスにやらせて、動くのは GLM5 にやらせるみたいな、なんかそういうこともできたりするんで、まあ、これはなんかこう、コンテキストトークン節約という意味ではかなりいいんじゃないかみたいなところで、まあ、ちょっとオープンコードを、使い始めましたっていうような経緯があります。はい。
はい、
まあちょっとそんな感じなんですけれども、まあさらにちょっと今回、まあオープンコードの話だけだと前も実際ちょっと、話したことあるんで、オーマイオープンコードっていうのがあってですね、
うんうんうん、
それはそのハーネスを、うん、まあただ使うだけだと、例えばクロードコードで言ったら、サブエージェントを自分たちで定義しないと、標準のサブエージェントしか動かないから、まあ、本当のパフォーマンスは出ないよね、みたいなのがあったと思うんですけれども、うんうんうんまあ、オープンコードも同じで、サブエージェントとか自分たちで定義して、まあ、ちょっとずつちょっとずつ自分たち専用の、なんですか、こう、ツールとして磨いていく必要があるんですけれども、
うんうん、
まあ、そこの、うまく、なんかサブエージェントとかエージェント定義を、なんかやってくれてるっていうのが、オーマイオープンコードっていうのがあって、まあ、一応、オーケストレーションレイヤーって言われるやつですね。うん、なんか、いくつかのエージェントが定義されてて、うんうん、いろんな、こう、カテゴリーとか、タスクの質に、タスクの種類によって、エージェントが切り替わるみたいな形の、仕組みをすでに設定しといてくれるみたいなのが、
うんうん、
オーマイオープンコードっていうので、まあ、ちょっと、オープンコードの拡張みたいな感じで、うんうんあるんですけれども、まあ、ちょっとそこを使うとかなり ね、いいよね。なんか、だいぶいいよね。
なんか、いや、本当に、うん。
うん。相当、なんか使えるなっていう、感覚が得られてるので、うん、なんかまあ、一旦ちょっと、概要としては、まあ、ここまでっていうところと、まあ、あとその、オーマイオープンコードの中でも、なんかその、なんていうの、例えば、めちゃめちゃ考えるエージェントとか、ライティング用のエージェントとか、うん、ビジュアルコードの、エージェントとか、いろんなものが定義されてて、で、その中で、まあ、なんか、ヘファイストス、なんか神の名前とか、なんかそういうギリシャ神話のに出てくるような、なんか、名前を、
うん、
まあ、定義してて、うん、なんか、こいつは、シシューポスは、オーケストレーターとして、こう、いろいろやってくれますよ、みたいなとか、なんか、こいつは、なんか、監査役みたいなやつがあったりとか、なんかそういうのを、 エージェントをもうすでに用意してくれて、そこに、あ、じゃあこのエージェントにだったら GLM5 かなとか、このエージェント作業だったら軽いやつだったらコーデックス 5.3 のスパークいくかなみたいなとかっていうのをこうちょっと設定できるような形になってたりとか、もするっていうようなのが、まあ一応ちょっとこうざっくりとした概要みたいな形になります。うんうん、まあちょっとなんかざっくり概要の説明はしたんですけれども、まあちょっと安倍ちゃんなんかもしあれだったらオープンコードの、まあプラスお前オープンコードっていうところで、
うんうん、
なんかこの機能マジでおすすめとか、なんか良かったみたいなとか、まあまずそもそもなんか所感みたいなところも含めて、まあなんかそこからちょっと今度は対話的に進めれたらなと思うんですけど、うんうん、いかがでしょう。
はい、そうですね、僕ももともとオープンコードだけで使っていて、それがちょうど1月ぐらいかな、今年の始まりぐらいに少し話題になって使ってみて、なんかその時は結構サブエージェントとかもまあ標準搭載されてて、
うん、
まあ、なんかかつまあいろんなモデルがやっぱり使い分けることができるっていうので、まあ、便利だなと思いつつも、うんうん、やっぱこうサブエージェントがうまく動作してくれなくてなんか戻ってこないみたいな問題があって、
うんうん、
まあ一時そういいなと思いつつも、まあ使い、まあ運用には至らなかったっていうのがあったんですけど、まあ今回そのオープンコードに加えてオーマイオープンコードを、うん、まあ、入れることによってそのまあそのサブエージェントがまずオープンコードでちゃんと動くようになってるっていうところと、それをオーケストレーションしてくれるオーマイオープンコードっていうプラグインがあることによって、かなりそのコーディングが今までより一段階幅広くできるようになったなっていうふうに感じてますね。
うん
うんうん、でなんかその中でその単純に幅広くできるって言っても、なんかそのオーマイオープンコードとかの多分機能が結構効いてるんだなと思って、なんか観察していったりとか、うんうん、まあ実際にどういう機能があるんだろうなと思って使っていたところ、なんか僕の中で結構この機能いいなって思ったのがまず1個あって、うん、それがウルトラワークっていう機能があります、うんうんうん、でなんかこれはなんかウルトラワークってその指示を与えるときにどっかにこう文字をこう入れておくだけで、それをトリガーにその機能が発動する、なんかクロードコードで前にあったウルトラシンクみたいな、そういう機能と似てるんですけど、なんかこれやるとなんか公式のドキュメントとか見てると、なんかその実装前になんか詳細にまあ確認を取るとか、計画にちゃんと沿いましょうとか、まあ、サブエージェントをちゃんと使いましょうみたいな、そのパフォーマンスを最大限に発揮するための必要なプロンプトが自動でこう注入されるっていうような機能みたいで、これやるだけでかなりロングランになりやすいっていうところがすごく感じてました、うんうんうん、でサブエージェントとかをよく使ってくれるんで、さっき山ちゃんが説明してくれたようなその、いろいろこうオーマイオープンコードで事前定義された役割ごとのエージェントっていうのをうん、まあ使いこなしてくれるような感覚はありましたね、
うんうんうん、
で最初あれなんですよね、これでやるとなんかもともと僕ってコーデックスとかでどんなに長くても1時間ぐらいの実装でいつも止まっていることが多かったんですよ、
うんうんうんうん、
これが最近だと平気で5時間ぐらい回ってるみたいな感じになって、うん、かなり大規模な機能実装をもう一気にこう やって、しかも結構やりきってくれるっていうところがあって非常に満足してますね、
うんうん、
であとね、そのウルトラワークを使ってる時に結構よく一回エージェント止まる時もあるんですよ、もちろん、
うん、
でなんか止まって僕がなんかコメント打とうかなと思ってたら、こう自動的にまだタスク終わってねえぞみたいな感じで、
うんうんうんうん、
プロンプトが自動挿入されるんですよね、
うんうんうん、
でまたそれで動き出すみたいな機能があって、なんかそれを調べてたら、うん、なんかそのトゥードゥコンティニュエーションエンハンサーみたいな、まあ、機能があるらしくて、うん、なんかそれは、うん、なんか エージェントが作ったトゥードゥのタスクがまあ5個こうトゥードゥリストを作っていたとして、それがまだなんか途中だと、なんか自動でこうプロンプト差し込んで、まだこのタスク終わってないよってこう 教えてくれる、うんうんうん、まあ、ケツ叩きがあるらしくて、うんうん、それも結構よく動いていたっていうのがあって、うんうん、まあそれもあって5時間とかかなりのロングランが実現できてるんだろうなっていうところがあって、うんうん、まあそのエージェンティックなところ、ね、オーケストレーションも、うん、十分いいんだけども、まあ、そういうなんかロングランさせるための仕組み作りがされていたのがすごく僕の中では良かったなと思ってますね、うんう
んうん、なんかウルトラワーク -ループみたいな ULW-ループみたいなやつもあるけど、うん、あれはあれはね、多分どっちかというとだからトゥードゥのリストじゃなくてユーザーが初めに入れたプロンプトを、
うんうん、
なんかラルフループ .local.md みたいなのが生成されて常に保持して、うんうん、これが本当に完了したのかみたいなことを言って、うん、システムリマインダーを送るんやけど、なんか、
うんうん、
ちょっとだからなんだろう、手元でコントロールしたい寄りのタスクはトゥードゥは全部終わらせてほしいんだけど、うん、必要以上にやらないでほしいみたいな時は、うん、ウルトラワーク使って、うん、で、
はいはい、
もうとりあえずなんかまあ俺が今やってるのはなんかマストラクローって言ってオープンクローって最近話題のやつをマストラで実現するっていうのをちょっとやってみてるんですけど、なんかそういうただ模倣しろみたいなやつだと、はい、意外とそのウルトラワーク -ループみたいなやると、
うんうんうん、
もうガンガンガンガン進めてくれて、なんか朝来たらもうなんかオープンコードのキャッシュが溢れてエラーで止まってるみたいなくらいまでやってくれるみたいな、なんかもう
なんかターミナルの限界みたいな感じだよね、それは。
そうそうそうそうそう、なんか100ギガとかなんかそんなになってもうオーバーヒートして止まってるみたいな感じだから、なんか、なんかこう使い分けがちょっと見えてきて面白いなと、
確かに
思いましたね。うん。まあ、それで言うとなんか、基本的にそのウルトラワークループを使うタイミングって、そういうバカみたいなことしかないのかもしれない。なんか。
もうなんかこれ模倣してとか、まあ、とりあえず雑に、それこそバイブコーディング的なことで、まあ、とりあえずなんか作ってほしいとかっていう時は、そのウルトラワークループみたいなスラッシュコマンドでラルフループ的にもうガリガリ進めてもらうっていうのは結構良さそうだよね。
まああるかもしんないね、うん、うん。なんかもうバイブコーディングもう超えてるけどね、バイブコーディングって言っても細かくね指示したりするじゃん結局、ね、
まあそうだよね、
もうなんかうんなんかそうそういうようななんか違いもあるんだっていうのがちょっと面白かったですね。
うんうんうん、
僕は逆になんかあれだな、オープンコードとオンラインオープンコードの組み合わせですごいいいなって思ってるのが、うん、オラクルっていう守護神みたいなエージェントがいるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。オラクルね。
一応リードオンリーの相談役、アーキ設計、コードレビュー、デバッグの深掘り向けつって書いてるんだけど、うんうん、なんか、それがね、動いた後、まあ、計画を立てた後とか、あと実装しきった後とかに、うん、絶対に、もうまさに相談役で、オラクルに確認してもらってますみたいな。
うんうんうん。
そう。なんか、オラクルにこの計画が妥当かどうか確認してもらってますとか、なんか、ちゃんとで、はいはい、実行できてるかどうか、オラクルに確認してもらってますみたいなを、まあ、これ今一応、コーデックス 5.3。を、まあ、それ、オラクルが動くようにしてるんですけど、うんうんうん、エクストラハイで動くようにしてるんですけど、この、毎回このオラクルに、なんか、確認してくれる安心感が。
あるよね。確かに。
うん、すごいあるなって思って。本当に。そう、それが、ね。
結構、しかも、
うん。
あ、ごめん。そう、結構、そしてオラクルがさ、その、なんだろう、うん、今の計画は、その、実装に足りませんとか、うん、なんかそういうレビューを返してきたから計画し直しますみたいな、
そうそうそう、そういう振る舞いもあるよね。うん、そうだからオラクルの守護神感がえぐいなって思って
そう
そう、一応なんかオラクルはなんか神託、神からのなんか言葉みたいな、なのかな、神託を意味してくる。あ、そうなんだ。まあ、
ギリシャ神話的な話で言うと、うん、そういう神託みたいな、
うん、うんうんうん、うん、みたいな。
まあでもまさにって感じだよね。
まあまあまさにまさにそう、信託をね、うんうん、くれるという、まあちょっとそんな、まあ結構なんか面白いよねこのオーマイオープンコードの。まああとなんか結構なんかリブラリアンとかエクスプローラーっていう、うん、リブラリアンっていうのはまあ使用調査のために使ってくれるみたいな感じで、
うんうん、
エクスプローラーはコードベースの中を高速で探索するみたいなものがあったりとか、
うんうんうん、
するんですけれども、まあ、その子たちも結構ね、頑張ってくれるって感じよね。まあ、あとなんか、こう、面白いのが、カテゴリー、なんかそのタスクの種類によって、ビジュアルエンジニアリングとか、なんかウルトラブレイン、ディープ、クイックとか、なんかこう、結構なんか簡単な作業は、なんかこれにするとかみたいなのができるっていうのがあるので、なんかその辺が、まあ、結構そのモデルを細かく定義できるっていうのは嬉しいところだなっていうふうに思って、なんか、オーマイオープンコード結構すごいよね。なんか、こんなやるんだ。なんか、システムリマインダーもそうだけど、で逆に言うとオープンコードの可能性を感じるように、こんなに設定できんのみたいな。ね。めっちゃ可能性感じるよね。
うん。いや、感じる。しかもなんか、僕たちもさ、別にサブエージェントはさ、今までコーデックスだったり、まあ、クロードコード使ってる時もやってたりしたけど、うん、なんかその、うん僕らで試行錯誤するのももちろんチューニングはよくできていいと思うんだけどこうやってある程度用意されてるからこそ、うん、なんかその定義された役割にどのモデルを当てはめるかっていうことだけを考えて、うん、あと動かせばいいから、うんうん、なんかその僕たちはもう本当に開発に集中できるというか
うんうんうん
なんか実装に集中してそうそうそうなんか非常にライトに始められるのに結構仕組みがしっかりしてるし、オープンコード自体も安定してきてるからこそ、うん、なんかちゃんと開発が回る状況っていうのがかなり大きいなって僕は感じましたね。
確かにね。なんかこんなにできるんだって感じよね。まあ、あとシステムリマインダー系、まあ、さっきのトゥードゥーリストが終わってなかったとかもそうだけど、まあ、ラルフループとかだと完全に終わってももう一回まだだみたいな感じでやったりとかしたりとか、まあ、あとは、まあ、結構なんか面白いなって思った振る舞いとしては、コーデックスとか、クロードとかのサブエージェントとかって、うん、なんかサブエージェントが動いてる間、親エージェント待ってんのよね。なんか確認しますみたいな。サブエージェントがどんな状況か確認してきますみたいな。なんかタスクは終わりましたかみたいな。聞いたりとか、みたいなしてる姿をよく見てたんだけど、オープンコードは親エージェントが完全停止するんよね。で、サブエージェントが、完全完了したらシステムリマインダーでプッシュ型で親エージェントに通知が行くってで、うん、親エージェントがそのシステムリマインダーによって再起動するみたいなだからコンテキスト効率も結構いいからいいなっていうのが
今までだとだから親エージェントが結局高エージェント、うん、サブエージェントが終わるまで監視をしててまだ終わってませんみたいな判断があったりしたけど、うんうん、それはコーデックスとかは、うんでも、うんうんうん、オープンコードとかだと一回止まってるからもう それ以上
トークン消費がない
みたいなそうだ
よねそうっていうのが結構面白い仕組みだなっていうか
コンテキストの効率もいいのかなんか僕的にそこでいいなと思ってたのがなんか、うん、止まってくれるがゆえにそこで途中で介入できるっていうのがあってなんかこの実装のあてかこの計画の方針で本当にいいのかなとか気になったりとか、うんまあ、他にもまあいろいろサブエージェントが動いてる間になんか聞きたいなと思ってもコーデックスとかだと全部が終わるまで聞けないみたいなのがあって、それがオープンコードだとこれって今ってこういう認識で正しいんですかって言ったらそのままはい正しいですって言ってまた眠るみたいななんかそういうのもできるから結構嬉しいなと思ってましたね。
結構いいよね、なんか。
うん。
あと、なんか、親エージェントが切り替えれるっていうのもでかいよね。その、まあ、さっき言った、ヘファイストスとか、オラクルとか、いろいろあるんですけど、なんか、多分、親エージェント用のエージェントと、子エージェント用のエージェントと、うん、あと、両方両立できるエージェントみたいなのを定義できて。で、まあ、この、オーマイオープンコード的には、そのシシューポスってやつとヘファイストスってやつとオラクルと、あとプロメテウスかのこの4種類かな、うんうん、4種類がプロメテウスとアトラスだオラクルはサブエージェント用なんだあくまでも相談役だからみたいな感じで4つのまあ親エージェントがいるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ簡単に言うと、シシューポスはまあウルトラワーカーっていう書いてるんですけどなんかまあ、どっちかというとオーケストレーター。もう全部何でも、ユーザーの、まあ、汎用的なオーケストレーターっていうのが近いのかな。 なんかユーザーの要望を確認して、はいはい、その要望が調査タスクだったら調査の振る舞いをするし、開発だったら開発の振る舞いをするみたいな。で、適切なサブエージェントを動かすみたいな感じになるんだけど、うん、一方、ヘファイストスか。ヘファイストスとかだと、うんうん、まあ一応なんかディープエージェントって書いてあるんだけど、なんかしっかり探索的にこう探求するみたいな、しっかり深く考えながら行動してくれるみたいなんだから、うんうんうん、あ、これはなんか GPT-5.3 のコーデックスか 5.4 がいいのかなみたいなとか、なんかそんなことがあったりとか、うんうん、プロメテウスはプランビルダーって言って、もうリードオンリーで、もうプランを立てる、計画を立てるために、なんかユーザーに質問とか しながら、計画を立ててくれて、で、アトラスっていうのがプランエクスキューターって、その、立てたプランを、実行する。で、しかも実行するのも自分でできるだけやるんじゃなくて、サブエージェントをうまく使いながら、なんか、こう、コードを、こう、回収したりとかしてくれるみたいな。なんか、親エージェント用のやつらがこう、4種類あるんですけど、なんかその辺が選べるっていうのも結構、なんか個人的にはでかいなっていうふうに、なんか思ってますね。
確かに。うん。僕割と脳死で刺繍パス使ってましたね。それで言うと。なんかもう、これで動かして
る。そうなるよね。まあけど、多分この、うちで使ってたスラディファインとかで合わせるんだったら、実はプロミテウスにするとか、うん、なんかそうすると、なんか呼び出し方も結構違うなって思ってる。なんか、
はいはい。
結構、ヘファイストスだと、お願いしたら絶対にエクスプローワーとリブラリアンを、まず初めに起動するんだよね。絶対に。
ああ、そうなんだ。
なんか多分、振る舞いが固定化されてるなっていう感覚があって、はいはい、だから多分、
はいはいはい、
なんか刺繍ポスは多分いろんな要素を持ってこう判断するみたいにできてるから、結構多分、なんかコンテキストを余分にまあ消費しがちだから、なんか毎回タスクの性質によってちょっと振る舞いが変わるなっていう感覚があるけど、うん、なんか、そうだよね。プロメテウスとか、プロメテウスはね、うん、結構いい。なんかちゃんとプランを作るので、多分内部的になんかちゃんと、なんだろう、プラン用のやつを、作ってくれて、で、次、アトラスにやるみたいな、うんうんうん、このプランを実行するみたいな。なんか、そこがちゃんと、なんか、内部的に、なんかシステマティックになってるなっていう感覚があって。
確かに。
結構使う、おすすめですよ。なんか、その使い分けをちゃんとするっていうのは。特に、安倍ちゃんみたいな作業だと、より使えそう。うんう
ん、そうって。なんか、刺繍ポス使ってて、よくあるのが、うん、なんか、うん、エクスプローラーとリブラリアンは基本的に確かに使ってくれて、なんかまあ、うんうんうん、サブエージェントの異常っていうのはしてくれるんだけど、なんかこう、うん、ファイルの編集とか、結構なんか自分でやっちゃいがちなんですよ、刺繍ポスが。
うんうんうんうんうん。
なんかそれってちょっともったいない。コンテキストウィンドウも結局、サブエージェントにどんどん異常している方が長く続けられるってこと考えると、うん、なんかプロメテウスみたいなリードオンリーのエージェントに任せて、うん、なんか、うん、プロメテウスはひたすら、会話を、まあ僕と会話をしてくれて、まあ、リードオンリーで計画の更新とかは他のエージェントに任せるみたいなのをやってもらった方がいいんだなっていうのは確かにそうだよね、うんうんうん
まあ、特に多分このプランエクスキューターアトラスを使った時はなんかすごいこう、うん、なんだろうちゃんとなんていうのサブエージェントにタスクを移譲してやってくれるみたいな感覚多分そういうエージェントやからでしかもプランを実行するってことに集中してるからなんかそのサブエージェントを使うことを忘れないというか
確かにな、
うん、
アトラスとプロメテウスがあまり使えてなかったけど、
うん、
意外と大事だねこの2つ
まあ多分ディファイを使うときはこれ
そうだ、ね、
なんかや実行するときはこれみたいなむしろこっちばっか使うようになるもんなんじゃないかなって思ってる、
うんうんうん、僕の特性上特性というかまあタスクの性質上どっちかっていうとアトラスとプロメテウスの方が使うことになるんだなって、うん、
今私多分そっちの方がパフォーマンス出る気がする
出るでしょうね、うんうん
うん、まあみたいな感じでなんか結構その特性が あるっていうところも、まあ、面白いところなのかなっていう風ななんか実際に動き振る舞いが変わるなっていう感覚が、まあ、あるんで、うん、なんかちょっとね、まあ、この辺がうまくいくと、まあ、今のところけどとはいえやっぱこう刺繍ポストとか使ってるとずっとさっき阿部ちゃんが言ったみたいで、ね、初めにリブラリアンとか、 そのなんか探索系はやらすんだけどあとなんかだから実際にね、やるのこと自体は、ね、
うん、
なんか自分でやっちゃうみたいなのがあるから、
そう、巻き取っちゃうよね。
そう、だからコーデックスのトークン消費が一番やっぱ消費されるっていうのが今の現状だけど、それをもうちょっとね、うん、 多分 GLM とかに移乗していくようにできると、なんかいいんだろうな、みたいなのが、
うんうんうん、
まあおそらくこのアトラスとかを使うと、かなり良くなるんだろうなっていう気が、
うん、
まあしてますね、なんか。
実際にどうです？なんか、どうですっていうか、どう、あの、消費量的には結構削減されてると思う？
やっぱコーデックスいっぱい使われちゃうから、まだその4月に対してなんかめっちゃ劇的に安心だなっていうのは思えないっていうのはあるんだけど、あの今もう俺あれなんよね、なんか刺繍ポスとか、まあ、その辺も全部親エージェントと動かすのを GPT5.4 にしてんだけど、
はいはい、
やねんけど、なんかこの多分このプロメテウスとアトラスにして、プロメテウス、あ、プラメテウスってのはプランビルダーですね。まあ、対話的に条件を提示してくれるっていうので、
はいはい、
で、アトラスでプランエクスキューター、うん、プランを実行するやつなんだけど、プロメテウスを GPT5.4 にして対話的に進めます。で、アトラスを使ってプランエクスキューターで実行する、このエージェントのモデルを GLM5 にすることで、結構変わるんじゃないかなって、個人的には思ってるかもしれない。なんかさ、今できてないから、なんか、そこに活路を見出してるかなって、うん、今のところ、
はいはいはい。
親を GLM で使えるパターンを増やさないといけないと思うよね。やっぱ親がやっぱ一番動くから、うん、親が一番消費するじゃん、トークン消費が多いから。で、うん、なんかアトラス自体は結構そのサブエージェント異常するっていう性質があるから、なんかうまくアトラスを、の親エージェントのモデルをGLM5 にすると、なんか相当 GLM 使うんだけど、けどタスクを実行し尽くす能力が高いじゃん、実行力という意味では GLM は、うんうん、だからなんかそこと噛み合う親エージェントどれかなっていうのをちょっと見ながらやっていって、はい、噛み合う親エージェント1個見つけて、その役割の時はちゃんとそれを指定するようにするってしたら相当変わるなっていう感覚は得てるかもしれない、うんうんうん。
まあ確かにね、プロメテウスはすごく、うん、まあやっぱりプランナーだから頭を使ってもらわなきゃいけないっていう意味で、まあ、GPT5.4 とかで、うんうんうん、アトラスはもう やる人だからこ
そ、う
ん、
そうそう
そう、まあ GLM でいけるんじゃないか。まあ確かにね、うん、
そうそうそうそうそう、だしやること決まってて、しかもオラクルっていう守護神がいるっていう前提に立った時に、あ、結構いけるんじゃないかな。
ちなみになんか刺繍ポスジュニアっていうのもいるらしくて、
あ、そんな、あ、そう、いるいるいる、
そう、刺繍ポスジュニアもなんかそのタスク、あのプランを作ってくれた一個一個の異常先の実行、うん、まあ実行役みたいな感じで、まあなんかそのさっき山ちゃんが言ってたそのカテゴリー、ビジュアルエンジニアリングとかウルトラブレインみたいな、うんうんうん、そのタスクのカテゴリーに応じてモデルが自動選択されて、まあ、再異常とかは禁止されているようなもの、まあ要は実行レイヤーのモデルっぽいんだけど、
カテゴリーって刺繍ポスジュニアのことなのか。
そうそう、なんか刺繍ポスジュニアが動、まあこれも僕まだ分かってないところはあるんだけど、
うんうんうん、その
刺繍ポスジュニアを呼び出すときにカテゴリーを決めて、
うん、あ、だからか、
カテゴリーにそれぞれモデルを割り当てるみたいな。だからカテゴリーとしてビジュアルエンジニアリングだったらこれ、ウルトラブレインだったらこれみたいなのを定義できるんだって。
なるほどね。あ、それで言うと俺の今疑問が払拭されて、刺繍ボスジュニアが毎回モデル変わるからなんだろうなって思ってたよ。
あ、なるほど、そういうね、ことね。変わってんだ、じゃあちゃんと。
そう、変わってる変わってる。刺繍ボスジュニアって何で定義されてるんだろうってずっと思ってた。
あ、そうなんだ。
そう、ああ、そういうことか。僕、
じゃあなんかやっぱ、だから、あれか、エージェントの、エージェントごとのモデルの設定はもちろんだけど、結構カテゴリーの、うん、なんか、モデルも、
うん、
ちょっと考えて調整した方が良さそうだね。
うん。うん、けど、刺繍ポス使う場合やんな。だから、刺繍ポスジュニアってことだから。
あ、かな。あ、刺繍ポスジュニアはやっぱ刺繍ポスじゃないと呼ばないのかな。
いや、そこも。わかんない、ちょっと。俺どのタイミングだろう、刺繍ポスジュニア出てきた。刺繍ポスが呼び出してたような気がする。
うん。なんか一応タスクを実行するときの異常先って言ってるから、なんかアトラスも刺繍ポスジュニアを呼び出す可能性はあるかな って思った。
あるのかもしれないね。
うん、
うん、なるほどね、うん、とあとあの OMyOpenCode を使ってると OMyOpenCodeJSON JSON、まあ、もしくは JSONC っていうので、まあ、設定ファイルでこうモデルを定義していくんですけど、うん、まあ、そこでなんか僕的になんか結構いいなって思ってるのは、うんうん、まあ、プロンプトアペンドっていうので、まあ、OMyOpenCode がもちろんなんかプロンプトも決めてくれてるんですけど、まあ、自分なりに作る絶対に言っときたいみたいなプロンプトはあるじゃん。それを、うんうんうんうん、あのプロンプトアペンドで、まあ、アペンドすることができるっていうプロンプトっていうのを、
うんうん
うん、まあ、そのそれぞれのエージェントに対してできるっていうのと、なんかそれ結構いいなっていう。
確かに。
あとバリアントが決めれる、あとエクストラハイとかミディアムとかっていうのが、まあ、うんうんうん、別になんかエクストラハイ一択みたいな感じでコーデックスで、まあ、やってたけど、なんか別にそうじゃないタスクカテゴリーとかだったら、まあ、ミディアムでいいよとか、うんうん、そういうのができる結構でかい。
確かになんかちゃんと僕らで調整できる余地は残してくれつつ、なんかしっかりこう、うん、ガードレールというか、なんかラインは引いてくれているっていうのはすごくありがたい、
うん、うんうんうん、使いやすいよね。なんかいや、なかなか可能性を感じるよね。
感じますね。まあなんか、うん、これは僕たちがあくまでも結構そのモデルのレートリミットカツカツすぎるっていうところはあるので、
まあね、
うん、全員が全員聞いてる人がこのオープンコードオーマイオープンコード最高になるかは、まあ、なんか当てはまらない人ももちろん、うん、なんかクロードコードでいいじゃんっていうのももちろんありそう
だ
けど、
うんうんうん、
とはいえ、
うんうんうん、確かにそうよね、
うん、とはいえかなりこれはよくできてる、まあ
うん、よくできてるよね、結構。まあ、あと、なんか、ちょっと話変わるけど、気になってるのは、マストラコードもちょっと気になるよね。まあ、オープンコードと同じような立ち。
ああ、ね。はいはいはい。
うん、
まあなんか、マストラが新しく出したハーネスみたいな。
そうそうそうそう。まあ、コンパクションしない、コンパクトしないっていうのが、まあ、一応、売りみたいやけど、観察的メモリーって、オブザベーショナルメモリーっていう機能をマストラがまあ元々出してて、これ長期記憶、まあなんか2段階になんか記憶を保持するような仕組みをマストラ側が用意してるけど、まあそれをうまく使った、まあコンパクトするんじゃなくて、まあなんかある意味コンパクトするのが当たり前の思想によって、まあよりこう長期記憶を持たしたコーディングエージェントにするみたいなのを多分目指してるんやろうと思うけど、これもなんかマストラコード出てきたとき、なんか何が特徴的なんだろうとかって思ったけど、その辺うまくさ、ワークするんだったら結構良さそうやな。
うん、またなんか新しい概念だね。
うん、
そうそうそう。そういうのがある。
うん。まあマストラがずっとね、多分。
短期記憶と長期記憶的に分けてるみたいな感じなのかな。コンパクションで圧縮するっていうよりかは。
なんか、圧縮はしてんのよね。生のユーザーメッセージっていうのがあるとするじゃん。で、生のユーザーメッセージが一定の許容値を超えると圧縮するらしくて、要約したものがあって、それがまあ、いわゆる中期記憶的な感じで保持される。で、さらにその中期記憶みたいなのが、バーっと、まあ、中段の記憶みたいな感じで保持されて、その中段の記憶が、まあ、完全にオーバーすると、次また、それが、なんか、長期記憶用の一番最終の段に、移行されて、だからなんかこう、はい、まあ、最近の知識はもちろん、なんか最近の知識みたいな。だから、数珠つなぎ的に、こう、連鎖的になんか、こう、AI が記憶を辿れるんだけど、なんかその記憶の、あれを、うんうん、なんか記憶の性質とか種類とか、その時間軸によって、なんか重要重み付けが変わっていくみたいな保持の仕方をするらしい。
なんかあれだね、なんか今までは機械的に圧縮するだけだったと思うんだけど、こういうクロードコードとか、うん、まあオープンコードもそうだけど、なんかもうちょっと人間の記憶構造を模した形になってるのかなって、
うん、なんかそういう感じなのかもしれないね。なんか、うん、結構ベンチマーク的にもいいみたいなのは出してるから、なんかそこそこうまくいくのかもなって思うけど、まあ一方でなんか最近コンパクトがあんまり気にならなくなってきたっていうのがあって、なんかそこが そう、どれくらい、なんだろう、それができることによってメリットが出るのかみたいなのは、ちょっとなんか使用感をなんか見てみる。ちょっとオープンコードある程度落ち着いたなって感じで、うんうんうん、マストラと、なんかマストラコード使ってみたいなと思ってるけど。
うん、
そう、なんかそこが、けど、マストラコードでできるってことは、俺らもさ、AI サービスの開発でできるってことだから、マストラコードを使うこと自体はすごい、俺らにとっては、なんか有用なはずで、マストラでできるっていうのが分かってることが、うん、っていう前提に立ってできるから、だから、ね、まあなんかそういう意味ではちょっとやっぱ使いたいなという、はい、気がしますよね。うん、なんか
いや気になりますね。なんか、ラグみたいなものではなくて、こうエージェンティックな、まあ、エージェンティックサーチとか、なんかそういうので記憶というか、その、溜まってる知識を探索するみたいな文脈もあったりするけど、それが意外とこのマストラコードの、その、今の話した仕組みとかで大体できるんだったら、なんかいろんなサービスとして組み込む未来とかも、またちょっと描きやすくなるなって感じがする。
うんうんうん、うん。まあそうやな。まあこれも多分ラグではあるんだけど、なんかもうちょっとなんか、うん、なんだろう。こう、効率的にっていうか、効率的に記憶する装置としてみたいな、うんうん、感じになる。
まあ、ベクトル化はしないけどみたいなイメージなんかなと思ってたけどね。
ベクトル化してないかしてるのかはちょっとわかんないな。
ちょっとここはわかんないからね、
うん。うん、そこまで見てないけど、まあけど、メモリへの明示的な書き込みもクエリによる検索も行わないって書いてあるね。だから、コンテキスト内でこれらの観測結果を参照し、メインエージェントはコンテキスト内でこれらの観測結果を参照し、次の行動を決定するって書いてるから、なんか潜在意識みたいなものにしてんだ。だからなんか、その、重み付けっていうか、その、重み付けをして、なんか潜在意識のようなものだって言ってるね。面白いね。
面白いね。でもなんか人間の記憶構造もしていこうとしてるんじゃないかなって感じはなんとなく感じ
るけど、まあ、そういう取り組みではあるよね、おそらく。だからなんか結構そのロングメムイバルっていうベンチマークではなんかかなり優秀というか最高得点取ったみたいな。なんかその辺が結構うまくいったから、これってコーディングエージェントとしてかなり有用なんじゃねっていうので、おそらくやってんやろうね、うんうんうん。うん。面白いね。まあ、これができるんだったら、俺らもなんか AI サービスに組み込んでっていうのできそうだな、なんか。
うん、できそうだね。
うん。うん。うんうんうんうん。人間の記憶の仕組みを考えることから生まれたと。まあ、まさにね、潜在意識のような記録、何が起きたか圧縮構造化された記録を持っている状態で、実際に意思決定を行っていくようにした。
なんかさ、今のさ AI のなんかシステムって結構セッションベースというか、なんかチャット開始して、その中に閉じた記憶としてでしか、まあなんかその コーディングエージェントとかも基本的にそうだと思う。なんかそういうのが多いけど、なんか現実世界って別にセッションとかないじゃん。なんか常に数珠つなぎのこう時間の系列でしかないから、なんかこうシステムに組み込む、例えばこうスラックに AI エージェントを組み込みますみたいな時に、なんかスレッドとかそもそも関係ないとかって思うと、なんかこういうマストラみたいな構造で中期記憶とか長期記憶って形でどんどん知識体系化されていくような仕組みの方がなんかサービスとして組み込みやすくなるのかなみたいな、なんとなくそういうイメージが湧きますよね。
うんうんうん、そうやね、うん、うんうんうんうん、まあ記憶がうまくその解決に作用することもあるからね。
うんうんうん、
なるほどね。自分の作業、なんかその開発者の人が自分の作業にカスタムコーディングエージェントハーネスを通じて、まあ、このオブザーベーションなんちゃらみたいなのを使い続けてきて、 で、数ヶ月の日常的な仕様がアーキテクチャの設計判断にちゃんと反映されているっていうことが実際にあったっていう。
あ、すごいね、それは。なんかそういうのが欲しいというか
、うん、
過去の結構前に話してたんだけどっていうのをちゃんと掘り起こして考えてくれるといいなと思ったから、
うん、ね、まあ、なんかどっちがいいのかはまあさておきだけど、なんか俺はさ、記憶を消せるのも AI の良さだ
と。まあいいところだよね、
うんうんうん、バイアスがやっぱ入るっていうのとの差はあるけど、まあこれはかなり、まあそういう意味ではなんだろう、より育てるという文脈が強くなるかな、
はい、
その AI 自体を、
うんうんうんうん、
今ってプロンプトエンジニアリング、まあコンテキストエンジニアリングの時代って言われてるのは、おそらくコンテキストエンジニアリングっていう文脈に言われ始めたのって、そもそもちょっとチャット GPT とかクロードがなんか過去のユーザーセッションの記憶を関連情報として持った状態で答えてくれるようになったみたいなのがあって、その前はプロンプトエンジニアリング的な感じでやってて、それはクロードコードとかは今も多分プロンプトエンジニアリング的な、まあけどその前提としたものがなんかハーネスの中に組み込まれていくから、プロンプトはまあほぼ不要だから、コンテキストエンジニアリングになってるみたいな感じで、まあちょっと多分コンテキストエンジニアリングになった文脈がチャットアプリとクロードコードとかあの TUI のエージェント、まあハーネスとかとちょっと文脈が違うはずなんよね。で、そこがなんかコーディングエージェント側にもこのなんだマストラコードのこの仕組みが、まあできたことによって、まあよりコンテキストエンジニアリングの時代に移り変わっていく。強くなるのかもしれないね。
うん。
いやー、
あ、そうだよ、
面白いですね。うん。まあ、そんなコントは、ちょっとマストラコードの方の話になっちゃったんですけれども、はい。まあ、オープンコード、オーマイオープンコードの、話になりました。まあ、こんな感じですかね、今日は。ちょっとまた、ちょっと引き続き使ってみて、なんか良さそうなことがあったりとか、変化があれば、あと4月、ですね。あの、2倍の、2倍に、
そうだね、
が1倍になったのを、僕たちは、じゃあ、さて、乗り越えれるのでしょうかっていうところは、ちょっと楽しみに、はい、ウォッチしてもらえると、嬉しいかもしれないですね。マジで。
そうですね。
ね。
かなり、うん、かなりどうしようって感じだから。
いや、マジでどうしようって感じよね。
1アカウント3万円ぐらいするよね。で、僕ら今2アカウント発行してて。それぞれ1人。
だからそう、そう、だから1人2アカウントずつ持たないといけなくなるっていう。
やばすぎる。
それでも。
それでも足んないって。
足んないって言ってるのが今でしょ？やばいよね。うん、怖い怖い。だからもう、ZAI とか、ね、あと、まあ、最近アリババクラウドがサブスクリプションプラン出したけど、うん、コーディングプラン。
はい。
あれは GLM もキミも、うんうん、ミニマックスも全部使えるみたいな感じの。うんうん、まあ、全部盛りプランみたいな、あと9円か、も使えるみたいな感じだけど、なんかそういうのを、ちょっと、もうちょっとなんか、今ね、ちょっとミニマックス買ってみてダメだわってなったから、GLM かなみたいな感じだけど、
まあそうだね。
ちょっとね、うん、キミとかもちょっと試していきつつ、なんか復職できたらいいよね。
そうですね。まあ、中華モデルにちょっと、うん、期待を込めて。
期待しないといけないよね、マジで。
そうそう。
コスト的にね、大変だから。
本当に。
うん。まあ、そんな感じで、はい。本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の話題は、まあ、オープンコードとオーマイオープンコードについて、まあ、使用感とか、どういう機能があるよみたいな、話をさせていただきました。まあ、こんな感じで、まあ、AI 駆動開発の実際のこう、リアルの声として、いつも発信しているので、もし気になるトピックとか、取り上げてほしいものがあれば、コメントとかいただけると大変嬉しいです。このポッドキャストを気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。